建築系ラジオの収録を始めたいと思います。今日はですね、東京大学の隈研吾先生に、お越しいただいて、建築学科の3階の製図室、公表室ですね、こちらはで、収録をしております。で、今日のテーマは隈研吾研究室とともに建築教育を考えるということで、討議を進めていきたいと思います。隈先生は3年前に研究室を発足されて、様々な活動を、事務所の他でも東大の研究室の方で行っております。で、その研究室の活動を隈先生の方からぜひご紹介していただきたいと思っております。それから今日は隈研究室の助教の中村光さんにも来ていただいてますので、様々な観点から東京大学の教育についてお話をいただいて、それから今後 その建築教育全般について考えるということを、したいと思っております。それでは簡単に一言ずつその自己紹介をしていただいて、でその後隈先生の方から隈研究室の取り組みと、東大の建築教育についてお話しいただければと思います。それでは、よろしくお願いいたします。
コアメンバーの北川です。今日は、そうですね、ちょっと長い時間にはなりますけれども、途中で休憩挟みながらざっくばらに、居酒屋か喫茶店にいるような感覚でこう気楽にお話しいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、コアメンバーの倉方です。今日はなんかいつもと雰囲気違って、目の前にですね、学生の皆さんがこちらを注目しているという、今までで一番こう堅苦しい場なんですけどもあんまり建築ラジオらしくないんですけど、東京大学と建築ラジオのコラボということで、今日は隈先生のお話から含めて、なかなか、ね、教育って多分難しい問題が特に建築の場合はあると思うんですけども、そこら辺の、難しさと解決策を、私自身もちょっと教師なんで今日は学び取って帰りたいなと思います。よろしくお願いいたします。
助教の中村光です。2年前から、隈研究室の助教としてこちらにさせていただいて、その前は早稲田にいたんですね。倉勝さんと同じあれですが、そういうの今日はその倉勝さんいらっしゃっているので、その早稲田その九州、あと北川さんの名古屋、いろんな地域別の大学の特色とか、それの教育の違いなどを、ちょっとお話しできればいいなと思ってます。
いつもはこういう面と向かってんじゃないんですか。
いつもは、もうちょっとこう
読みながら、ね、ちょっと喋りにくいですね。もうね、もうちょっとこの辺にも座ってきてもらった方がいいような気がしますけど、もっと前に、もうちょっと、ここはちょっと我々も丸まった方が、
団体見
て、団体がいい、こういう感じで、ということで今日は隈ですけれども僕も居酒屋風の方が話しやすいので、そういう感じでお願いします。はい、よろしく。
よろしくお願いします。まさに居酒屋風の感じが一番らしいので、そういう感じで進めていければと思います。そうしましたら、今日の全体の大まかな話の構成だけ、お話しますと、まず隈先生から、東大それから隈研究室の取り組みについてお話しいただきます。それからその後ですね、今日は、倉方先生、北川先生がいらっしゃってますので、それぞれ、大阪名古屋からお越しいただいてますので、地方の地方都市の建築教育と、首都圏、例えば何が違うのか同じなのか、そういう話を、ぜひお聞きできればと思っています。それから海外の建築教育についても、これは隈先生が一番詳しいかと思いますけれども、北川先生も海外経験があり、そういう話をできればと思っています。それからあとは今後の建築教育について、何かぜひ、どういう方向がありえるのか考えてみたいと思っています。それでは、早速ですけれども、隈先生の方から、お話をいただければと思います。よろしくお願いします。
ですね、今何でやってるかっていう、何を隈研がやってるかっていう前に、僕が建築教育、特に東大の建築教育についてどう思ってきたかっていうあたりから話そうと思うんですね。はい、で 僕がいた時は芦原先生、小山先生がデザインの先生だったわけですけど、東大の建築教育の面白さっていうのは意外にこう筋が一貫してないんですよで、そこがね、結構先生によっても変わるし、その時代によっても変わるって、でどこが中心かっていうのがそんなに見えないところが面白いと思っていて、で普通で言うとね、東大っていうのは東京にある国立大学だからかなりこう中心がはっきりしてるっていうふうに想像するけれども、歴史的にこう過去を見てもですね、意外にどこが中心か分かんないでこういろいろフラフラしてるっていうような気がするんですね。それで建築っていうのデザイン教育ってもの自身が建築ではある意味で新しかったわけだから、いわゆる建築はエンジニア系の教育からスタートしたわけですよね。でそれは日本に限らずその先進国にキャッチアップしようとした国っていうのはまず富国強兵的にエンジニアからそのエンジニアリングとして建築を見て そこで、まず足腰を鍛えようみたいなところから始まるわけじゃない。それで日本も例外ではなくて、そうだったし、アメリカだって一番最初の建築学科はあれ MIT が一番最初なんだよね。だから MIT のまさにそのテクノロジーとしての建築教育から始まる。で東大で言えば、構造の先生たちが、強かったわけで、佐野力がいて内田正造がいてっていうその構造の先生たちが強かったわけで、でその後に、岸田秀人、さんがいて、で岸田秀人さんっていうのは、内田先生の弟子であるけれども、同時にその、デザインっていうものの重要性みたいなものを、意識して、そこから丹下さんっていうある意味で非常にこうある意味でトリックスターみたいな存在が東大の中に登場してくるわけですよね。だから丹下さんの登場っていうのは東大の中ではこう正当な着手っていうよりはなんか突然なんかやってきたある異端児だって分と僕は思うわけですよ。で丹下さんのその東大に対するこう入り込み方っていうのが僕は今から見ても非常にある意味では国立大学的じゃないかもしれないし、面白い入り方をして、そこが日本の戦後の建築の面白さの原点だったような気がするんですね。でその丹下さんの、ね、下に磯崎さん、あるいは牧さん、黒川さんといったような、非常に個性的な分子が入ってきて、それで撹乱するわけですよね、ある意味で。でその撹乱が日本の近代建築が世界の中でも第二次大戦後非常にその面白い動きをするっていうののきっかけは、岸田秀人っていう存在が丹下さんっていう存在を許容する力があったし、丹下さんがそれに応えてその思い切って飛び方をしたっていうところにあったような気がして、でもその丹下さんが、都市工学科を作ったとか、そのある意味で建築学科っていうものからフェードアウト的な消え方をしたんじゃないかっていう気がしていて、その後の東大っていうのがこうある困難を抱えたような気がするんですね。それで、その困難、でそれは何によってその困難が克服されたかっていうと、一つは国際化、もうちょっと海外に目を向けよう。で例えば芦原さんにしろ小山さんにしろ牧さんにしろ、やっぱりその共通しているのは ある国際的な場所の中でもう一回建築っていうものを捉え直そうって、建築を国際的な場所に開こうっていうようなことをその3人はしたと思うんですね。それで、でも、もう一つは、内田県的なるものとか、あるいは計画的なるものとかね、まあそういう、その、丹下さんがいたときは、どっちかっていうと、その、丹下さんの影にかすんでいたところが、今度は逆にそれなりにこう、面白いことをしてこようっていうあたりで、まあ、その、ポスト丹下の状況っていうものの中から、まあ、僕は育ったわけですよね。それで、で、その、ポスト丹下の状況の中で、僕は、自分個人的に一番面白かったのは政権なんだよね。それ政権の原さんが面白かったわけですね。で、原博士が政権の、僕がいた時はまだ助教授でいて、それで、なんかわけわかんないことしてたわけですよ。集落調査っていうのをやっていて、で、研究室でやってることは、2年に1度ぐらい、その海外で、学生連れて旅行して、それ以外は、話聞くと何にもしなくていいんだよっていうわけね。それで、ああ、集落で、それも、行ってるところが、まあ、かなり世界で危ない、やばいところをこう行って、で、これはその、さっきほどの流れ、まあ、その海外、国際化って流れとも、それからある意味では、そのもう一回建築のエンジニアリング的でベースに戻るっていう流れとも、もっと違う、こう、なんか、第三のっていうか、もっと全く違う世界の空気がしたので、で、僕は、それで、原研究室に飛び込んでみることにしたんですね。で、その、本郷以外にもう一個のまた、その、別の場所があるっていうのが、さっきの東大のダイナミズムって話で言うと、丹下さんっていう飛んでる人が来たっていうダイナミズムで、さらに政権っていうまた別の場所があるっていうダイナミズムが東大にとっては結構効果的だったんじゃないかっていう気がして、で僕はそこで原研で本当に行ってみたら、先生何にも教えてくれなくてさ、研究室行ってもいつもガランとしてだよな、で誰でもいないし、ゼミなんてもやらないしさ、研究室行ったら1ヶ月に1遍ぐらいゼミやめると思ったけどさ、ゼミってものはないわけよ。でやらされたことは原さんの事務所 の模型作りだけだもんな。それともっとひどいのは家の原さんの設計した家の工事の手伝いだもんね。うん、でそれ家がさ、その工事士がなくなっちゃうから、みんな工事会社が逃げちゃうわけよ。で工事会社がいなくなった時にお前たち工事しろって言ってさ、行って工事するわけよ。それで朝6時起きで夜中の12時までずっと工事させられるわけ。でもそんなに綺麗なそのサッシ取り付けるとかさ、その木工事の大事なとこ終わってるから、まあ、外交なわけね。でその外交の工事をそれでその研究してみんなさせられるって、で結局これは奴隷なんだなってことが分かったんだけど、それででもそこからやっぱりその割と建築っていうものの面白いヒントがあったわけよ。でも花さんといろんな雑談の中からヒントがあったし、でその奴隷生活の後は今度アフリカに一緒に行きましょうって、それもさ僕らがもうけしかけて連れてったようなもんでさ、このままで2年間過ごしていいのかっていう危機感があったから、いやアフリカ行きましょうよって言って、それでいろんな研究費取ってきたりとか、いろんな大使館もあったり、全部僕らが準備して原さんを無理やり連れてったような感じに近いわけね。それで、アフリカ一緒に旅行しながら旅先で飲んで話をするわけよ、いろんな話を。で、寝袋を並べてさ、こういう距離で寝袋を並べて、それでユーミン流しながら、それでいろいろ話をし、そう、こう眠るまでするわけで、そういうとこからさ、すごいいろんな面白いヒントをもらって、 まあ、それが一番僕は大学院の中での、まあ、果実だと思っているんですが、でそれがやっぱりそういう政権という場所があったってことが、その一方の国際化の流れとこんなまた別にこう別のこう建築の新しい動きを生んだんじゃないかと思って、だから難波さんも実は政権の池部さんから来ているわけでした。やっぱり池部さんもその本郷の方ではなくて政権という別の場所で飛んだことをやってたわけじゃない。でそういうその池部さんとか原さんの中から今逆に本郷の方のメンバー、僕難波さんとか僕とか本郷のメンバーが出てきてるっていう、そういうこう政権交代とはまたちょっと違ったけど波みたいのがこうあるんですよね。そこがね東大のすごく面白いところだと思いますね。それで、でその後安藤さんっていう、これまたすごく丹下さんとまた別の意味で飛んでる人が来て、一種のショック療法みたいなのがあったわけだよね。でその安藤さん、安藤さん難波さんの後に僕が来て考えたことは、2つあってね、一つは、まあ、ちょっとこれから真面目な話になるとやっぱり日本の建築教育がタコツボ化してるんじゃないかっていう意識があったわけですね。でそれは僕がその原研の後に例えばコロンビア大学で研究員をしていたりとか、その時 のコロンビアの、バーナード・チュミがちょうどディーンになってきた年で、まあ、コンピューテーショナルデザインとかペーパーレス スタジオをやるとか、そういうことをチュミがやり始めた年で、それでその僕らの周りにいた人間が、スターレにしろ、ジェシー・ライザーにしろ、ハニラシートにしろ、グレッグ・リーンにしろ、結構その後のアメリカのそういうペーパーレスの方 の主要なメンバーになった連中が、まあ、大体近くにいたわけよ。であいつらに比べて俺日本はどうなっちゃうのかなっていう意識があったので、ちょっとそのタコツボ化っていうものをもう一回こう開くことができないかっていうのが一点から、もう一つは、安藤さんにしろ難波さんにしろ、まあ、テクトニクスっていうかその一種 のものづくりの方のものの視点があったけど、やっぱりそれをそのもう少しなんか掘り下げないと、ちょっとデザインの議論にならないような、逆に掘り下げていくことでデザインの議論にならないかっていうふうな可能性があると思って、それでそれは今の熊研の活動で言えば、パビリオン作りみたいな方向に行くわけですね。それでさっきの開く方の活動っていうのは、小渕さんを連れてきて、小渕さんに中心になってもらってコンピューテーショナルデザインの方の動きを始める。でその2つ の大きな流れが、まあ、まだ実は始まったばっかりだと僕は思っているんだけど、もう少しこうビジュアルな形で学生たちにも見えるようにしたいし、それから、社会に対してもこういう2つの流れを始めたってことが見えるようにしたいと思って、去年デジタルファブリケーションラボっていうのを立ち上げて、それで、おそらく来年から、この中の、新しい4階のスペースを使って、サステナブルプロトタイピングってちょっと、名前が長いけど、そういうこれはさっきのものづくり系のものをこう実際に手を使って、試せる場所をラボを作ろう。でその2つの流れでよりそれを僕がやろうとしていることを可視化したいというふうに思っている状況なんですね。でそういうことをやりながら一方で学生たちを巻き込んでるのはコンペティションにどんどん参加させて、それで で、それをコンペティションを一緒にやる中で、それは実は僕は原さんとの体験なんだけど、原さんの事務所に手伝いに行かされて、原さんと一緒に夜を過ごして、それで原さんが要するに悩んで一緒に作ってるんだ、要するに神の声みたいに何かを言うんじゃなくて、一緒にこうかなあかなって言って作ってるっていう感じでコンペを学生とやりたいと思ってるから、そういうコンペティションっていうのを、まあ、それも常時、特にそのスケールの大きいアーバンデザイン系の方のものを中心にして学生にやってもらって、それの挑戦をやってるって。だからまあそういう意味で言うと3つの流れで、教育を進めてるって感じですかね。とりあえずそんな感じです。
はい、ありがとうございます。東大のもう教育の歴史から始まって非常に興味深いお話、本当にありがとうございます。そういえば私自身も、まあ、都市工学科、学部は都市工学科だったので、例えばその都市工学科の位置づけでいうと、そういえば丹下先生が、1962年に建築学科から移られて、で、72年まで、都市工学科にいらっしゃって、で熊先生が建築学科に入られたのはおそらく1976年ぐらいじゃないかと。70年代
73年入学だから73年に
75年、
うん、建築学科75年です。3年生になったら
それぐらいです。はいはい、で70年代半ばということで、ちょうどその熊先生は丹下先生が、抜けられて、まあ、3年ぐらい経たれた時に建築学科に入られたと。ただ70年代のその建築学科がどういう状況かっていうのは、我々も僕も、まあ、あまり話に聞くことはなかったので本当に興味深かったです。それから政権の位置づけが、まあ、これも実は私も政権の出身なんですが、確かにその言われてみると、政権がやっぱりその本郷と距離を持っているからこそ、まあ、その本郷に対する、なんというか違う、こう、まあ可能性を常に秘めて、でそこから新しいものが、本を流れてくるみたいな、そういう流れがあったということを改めて熊先生からおっしゃっていただいて、非常に興味深いなと、思っております。で最後のその3つの、方向性、そのパビリオン作るということを開く、それからオブジさんの話は、もしくはこれ G30 とか、研究室が3階この隣の隣ぐらいにありますけども、おそらくその、まあ、海外のスタジオみたいなことをされていると、そういう話とつながってくるのかなと思っております。でそれからコンペの話と、これもやっぱり神の一声じゃないっていうコンペのやり方、すごい面白いなと思いました。でその2番目 の、話で、デジタルファブリケーションとか、それからサステナブル、これからの話だと思うんですけども、この辺りの話は、ちらちらと話に伺っていたり、展覧会とか、あと時々その1号館の前で、パビリオンを熊研究室で実際に制作されておいてあったり、それもそのパビリオンも多分そのデジタルファブリケーション的に作られているんじゃないかと思うんですけども、その辺り の今の試みとかを、もしよろしければ、G30 って名前だけ聞いたことあっても、実際にどういうことをされているのか、まだよくわからないと、私自身はそうなんですけども、そういう人も多いかと思いますので、もしよろしければ教えていただければと思います。うん。